恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
第二コリント6章1節から10節までをお読みいたします。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。私たちはこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時にも、入獄にも、暴動にも、労役にも、徹夜にも、断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでもすべてのものを持っています。今朝このところから、神のしもべとしてという題で御言葉を味わいましょう。今朝先ほどご紹介しましたように、三条教会の皆さんがいらっしゃってくださって、大きな励ましとなっています。三条教会は私自身にとっても非常に、何て言いますか、気になる教会って言ったらおかしいんですけれども、何かこう、深い主の導きの中でつながりを与えられている大切な教会になっています。これまで奉仕をさせていただいたときに、そこで本当に中心になってもてなし励ましてくださったのが、先ほどのお証にありましたこのご主人、田中栄作兄弟でした。本当にそのお嬢さんがこの教会でこの春から働いているっていうこと、不思議だなとですね、つくづく思わされます。先ほど白い雲っていう言葉ありましたけども、田中兄弟の追悼文集が出ているんですけど、もう教会の何人かの方々は回しを見てもうご覧になったかと思うんですけども、その中に田中兄弟の横顔がよくですね、様々な角度で出ているんですけども、兄弟自身が書かれた一つの文章がありましたので、ちょっと最初にそれを紹介してみましょう。キリスト者にとって大切なこと、田中栄作。キリスト者にとって一番大切なことは、神様を礼拝することです。キリスト者の大事な務めです。二番目に大切なことは、神様を心から賛美することです。人間は神様を賛美するために生まれてきました。三番目は、神様の言葉である聖書を毎日読んで、神様に喜ばれるように生活することです。四番目に大切なことは、神様とお話しすること、すなわち祈ることです。どんな時でも、嬉しい時、悲しい時、あなたの祈りは必ず神様が聞いてくださいます。五番目に、兄弟姉妹との深い交わりが大切です。皆で愛し合い、助け合っている時に、あなたの信仰が強められます。六番目に、教会生活の中で奉仕することです。奉仕を通して信仰が成長します。7番目に、喜んで献金を神様のために捧げることです。そうすると神様はあなたの家庭をますます祝福してくださいます。8番目は、神様をまだ知らない人たちに福音を伝えることです。時間を作り、祈り深く。9番目は、神様に救われたことをいつも感謝していることです。日々の生活の中で喜んでいましょう。10番目、神様を心に受け入れた人はいつも幸福で平安な生活を送ることができます。本当によくまとまった、また兄弟の信仰とその生き様がよく現れる素敵な文章でした。 この文集の中に息子さん、純一君の書いた、思い出があるんですけども、その中に、父の思い出っていうんで、出だしだけちょっと読んでみますと、お父さんは家中で一番うるさかった。静かな時は何かを食べている時と聖書を読んでいる時ぐらいだったって言うんですね。なぜうるさかったかっていうと、賛美してうるさかったらしいんです。朝から晩まで賛美を、それも先ほどの話がありましたように、聖書の御言葉に自分で節をつけて、それも何は節でもない、賛美でもない、昨日もですね、田中節だと言ったんですけども、独特の節回しをつけて、いつも賛美をしていて、どっか大きな集まりがあっても頼まれるとですね、堂々と前に出て行って、いつも違う節回しで、言葉をないでもですね、そういうですね、本当に神様を賛美する、良い兄弟だったことがですね、よく伝わってまいります。兄弟の証なんかをこう読んだり、また他の方々の思い出を聞いていると、本当に神様を愛して、神様の恵み、神様の愛に、なんて言いますか、純粋に応えた素敵な兄弟だったんだなっていうことがひしひしと伝わってくるのです。私たちも神様の恵みに生かされ、神様の恵みに生きるものとして、毎日毎日を賛美と祈りに満たされて生きていきたいものです。パウロは今日の6章の1節で、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。いろんな無駄遣いがありますけれども、恵みの無駄遣いっていうのがどうもあるらしいです。神の恵みを無駄に受けないようにというのです。この恵みっていう言葉は耳にタコができるぐらいクリスチャンであると聞いているんですけれども、しかしこの恵みほど単純なことであって、しかし私たちがすぐに見失ってしまうことはありません。そこに定義を書いておきましたように、恵みっていうのは受けるに値しないものへの神様からの一方的なプレゼントです。受けるに値しないものに対する神様からの一方的な恩寵、それが恵みの定義です。そうしますと、私たちが本当に恵みを受け、恵みに生きるためには、第一番目に、自分が受けるに値しないものであることを深く知らねばなりません。神の前に徹底的に自分が全く価値のないものであることを知らなければ、恵みを受けることができないのです。自分に価値があると思い込んでいる間は、実は恵みに生きていないのです。自分に何か頼るもの、自分に何か頼むもの、自分に何か誇るところがある間は、恵みに預かっていないのです。第二に知らねばならないことは、清い神様、義なる神様の前に、この徹底的に罪深い私がこう立たされている。その中で、神は義なる正しい方ですから罪を激しく生き通られる憎むお方なのだ。決して神様は罪をいい加減に見逃していいよいいよ。人間というのは罪を犯すものなんだからと罪を多めに見る方ではなくして、罪を徹底的に憎まれる、激しく生き通られる、そして裁かないではおかないお方なのだということを知ることです。すなわち、その神の前に罪深い私たちが出て立たされて、神の義なるご性質の前で震えをおののくことがなければ恵みをいただけないのです。この第一と第二のステップを通らないで恵みに至ろうとしても恵みは真に私たちのものになりません。ですからぜひですね、祈ってほしいんです。神様、あなたの控えの中で自分自身を知らせてください。そしてあなたの控えの中であなた自身を悟らせてください。その第一と第二のステップを通って初めて神様のご愛の大きさがわかるのです。自分の罪深さと神の罪に対する怒り、憎しみの大きければ大きいだけ神様の愛の大きさがわかるのです。先週も入門クラスでご質問があって、神様はただ罪を許してくださればいいんじゃないんですか？とても大切な質問です。しかし神様の義と神様の愛とは、本当にですね、難しい方程式なのです。 神様の義は罪を裁かないでおれない。もしも罪を多めに見たら、その瞬間から神は不正な方になってしまいます。罪に対する裁きを神がなさらなかったら、神はもはや神ではありえないのです。しかし神は愛ですから、罪を許したいのです。この難しい神様の葛藤が十字架という答えで表されたのです。神の一人子イエス・キリストを十字架につけて、このイエス・キリストを神の怒りによって、そこで見捨て呪い捨てることによって、私たちへの愛が具体的に提供されたのです。パウロは、この驚くべき神の私たちへの愛と恵みを無駄に受けないようにと進めるのです。懇願します。前回も出ましたこの言葉が。頭を地面に擦りつけながら懇願するかのように神とパウロが願うのです。神の恵みを無駄に受けないように。この懇願は決してクリスチャンでない方に向けて語られたことでないことを注目してください。神の恵みを無駄に受けないようにというこの勧めはクリスチャンに向けて、コリントのクリスチャンに向けて語られたのです。なぜコリント教会が神の恵みを無駄にしてしまう恐れがあったのです。さあ、恵みを無駄にするとはどんなことでしょう。簡単に7つですね、項目だけを挙げるにとどめますが、第一は、恵みに慣れてしまうことによって、恵みを無駄にする。ある場合には、慣れっていうことは大事です。仕事に慣れてくるっていうことは、仕事に習熟してくるっていうことです。でも、辞書で慣れっていうところを見ますと、同じ刺激を繰り返し与えると、それに対する反応が次第に弱くなり、やがて消失する。私たちが神の愛とか恵みとか十字架っていうのをこう耳にタコができるぐらい聞いているうちに、だんだんともうそのに慣れてしまって、もう何とも感じなくなってくる。もしも十字架の恵みに対して私たちが慣れてしまったら、鈍感になってしまったら、これは有識ことです。十字架の恵みに慣れて、それを無駄にしないように。第二番目に、第一のことと非常に近いことかもしれませんが、恵みを当たり前のこととしてしまうことによって、恵みを無駄にしないように。私たちは神の恵みっていうのが、プレゼントとして提供されている。無代価で、あなたにプレゼントとしてあげますよ。ただでいただけるんですよっていうと、私たちはですね、ただでいただける、もうちょっと自分で努力して自分で頑張って、そして勝ち取るものだったらなんだか値打ちがあるけれども、ただでくれるなんていうのはどうもあんまり値打ちがないように感じる。そういったことで恵みを無駄にしてしまう。恵みの価値がわからなくてそれを垂れ流ししてしまう。英語で高価なっていう意味で使われる言葉にプライスレスという言葉があります。プライスは値段です。レスはないという意味です。値段がないという綴りで、高価なという意味なんです。なぜ値段がないというのは高価なんでしょうか。値段がつけようがないんです。もしも救いに、クリスチャンになる、天国を自分のものにする、それに、そうですね、1億円の値段がつけたとしたら、ついたとしたら、今日私たちの中でその救いを持っている人はほとんどいないでしょうね。まあすいません。一生働いて返しますので、ゲップにしてください。それだったら、まあ何人かクリスチャンという人いるかもしれません。どうせクリスチャンの人はですね、胸を張って、私はクリスチャンです。1億円で買ったんですから、周りの人はですね、すごいですね、羨ましいですね、とですね、クリスチャンの値打ちが少し上がるかもしれません。でも、救いを値段で測れるんですか？これは値段の付けようがないんです。なぜですか？この私たちに提供されている救いは、イエス・キリストの血によって、イエス・キリストの命によって備えられたものだから。イエス・キリストに値段を付けられないのです。例えば、どなたかが私の息子を見て、ケンスケ君を売ってくれませんか？いくらなら買いますか？じゃあ10億、いや10億じゃ、100億、いやもうちょっと、なんてですね。もしも値段をつけて皆さんに売ったとしたら、私は、ケンスケに対して大変な軽蔑をしたことになります。
私の息子に値段はつけられません。娘だったらつけられるんですか？とんでもありません。値段はつけられないのです。プライスレスです。それだけ値段がつけられないほど高価なのです。私たちがこの救いの恵みのこの高価さに本当に気づかない。そのためにこれを無駄にしてしまう。第3番目に恵みを無駄にするとは、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。神様はいつでも、今。神様は私たちに語りかけるとき、私たちに何かを求めるとき、神様は決して明日とは言わないんです。来年とは言わないんです。神様はいつでも今なんです。しかし私たちはすぐにそれを避けようとして、神様の今を避けて、いつかそのうちとか、明日と言って、神様の今っていう恵みの時を一日延ばしにしながら、結局それから外れてしまうのです。羽鳥明先生のメッセージの中に、回答また明日っていうですね、メッセージがあります。回答また明日。ルパンじゃないんです。また明日。このまた明日っていう回答は人の心の中に忍び込んで、かけがえのない今っていうチャンスを盗み出すプロの泥棒だって言うんです。そしてこの回答、また明日が入り込んでしまうと、その後に残るものは、いろいろな言い訳と、明日はやるさ、今にやるさ、そんな思いと、少々申し訳ない、恥ずかしいなっていう在籍感だけだ。この回答のおかげで、人は取り返しのつかない失敗を犯すことになるっていうのです。本当に今が恵みの時であることを、私たちが一日延ばしすることによって恵みを無駄にしないように、今っていう日に神の恵みに私たちは心を開くべきです。第4番目に恵みを無駄にするとは、恵みを行いによる義に取り替えてしまう、取り違えてしまうことによって、ガラテヤ書の2章21節でパウロはこう言います。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。私たちがイエス・キリストの十字架を無意味にする方法があります。それは、自分の行いによって、神の愛とか恵みとか救いを勝ち得ようとするなら、それは十字架を無意味にすることです。しかしパウロは、私は神の恵みを無にはしません。すなわち、自分の行いに頼ることによって恵みを無駄にすることがあり得るのです。第5番目は、恵みを放縦、したい放題と取り違える、吐き違えることによって恵みを無駄にすることがあり得ます。私たちは恵みに慣れてしまうことによって、私たちは何をしたっていいんだ。何をしたって許されるんだから、自由なんだから、行いじゃないんだから、罪を犯しても、またごめんなさいと言えば許してもらえるんだ。結局は許され救われるんだから、恵みっていうものをそのように捉えて、本当にですね、恵みに、ある意味での甘えてしまって、放縦な生活をしてしまうなら、これは恵みを無駄にすることです。実は、神様の恵みとか神様の愛は、私たちに働きかけて強く迫ることによって、私たちのうちにまた神への愛と神への応答を呼び覚ますものです。神様の愛に目覚めた者は何とかして神様の愛に応えようとするのです。誰かから愛されると私たちはですね、その愛に甘えるんじゃなくして、本当に愛されるとその愛に応えていきたいと思うのです。そして愛してくれる人を悲しませたくないと思うのです。これが正常な反応なのです。しかし、恵みを逆手に取ってしまって、したい放題をしているなら、これは恵みを無駄にしていることです。そして第6番目に、今は恵みの時、今は救いの日、今がどれほど神様の大きな恵みのうちに私たちが包まれているかを無視してしまって、見落としてしまって、つぶやきと不満の中に生きているなら、恵みを無駄にしていることになります。今まさにゴールデンウィークの真っ只中です。しかし、この 一週間ほどがゴールデンウィークなんでしょうか。クリスチャンにとっては、毎日毎日がゴールデンデイです。今日も、本当に神様の驚くべき恵みの一日。そんな中でその恵みを、もし私たちが見失って忘れてしまって、あれが足りない、これが足りない、と呟いているなら、まさに恵みを無駄にしていることです。そして第7番目に、恵みを無駄にするっていうのはどういうことかって言いますと、5章の終わりから6章の初めにかけて、恵みを受け取るっていうことと、和解を受け取るっていうことが同じ意味で使われていることがわかります。恵みを受ける、それは神様から提供されている和解を受け取るっていうことです。そしてこの和解を受け取るとき、神様との仲直りをするとき、私たちはこの和解の言葉、和解の福音を委ねられ、和解の使者とされて生かされるのです。そして神様との和解が土台となって、私たちは人との和解に生きるのです。しかしもしも私たちが神様の和解を受け取りながら愛することができない、許すことができない、裁き敵対しているなら、私たちは和解の恵みを無駄にしていることになります。パウロは特にここで言いたかった、神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいという懇願は、コリント教会が和解に生きていないことへの実は痛烈な願いなのです。パウロは神の恵みを無駄に受けないようにと懇願して、確かに自分自身、神様の恵みを決して無駄にしないで、信仰生活を送りました。パウロに対する神様の恵みは無駄にならないで、パウロの人生の中で、パウロのその性格の中で見事に実を結んでいくのです。ちょっと第一コリントの15章を開いておきましょう。ご一緒に開いて声を出して読んでみましょう。コリント第一の手紙の15章の実節です。15の10。はい。ところが、神の恵みによって、私は今の私になりました。そして、私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかし、それは私ではなく、私にある神の恵みです。まさにここに、パウロの証があるのです。神の恵みによって、私は今の私になりました。神の恵みは無駄にはならなかった。パウロは神様の恵みに応えたのです。この驚くべき恵みを知り、信じたとき、パウロは真剣に、この恵みにどうやって応えたらいいでしょうかと考えたのです。あなたは神様の愛と恵みにどう応えていらっしゃいますか？パウロは、神様の驚くべき圧倒的な愛と恵みをひしひしと感じたとき、その応答は一つしかありませんでした。それは、神のしもべとして生きるっていう応答だったのです。イエス・キリストが自分のために命さえも捨ててくださった以上、私も自分の命を主に捧げて、神を利用するんではなくして、神に利用していただく。神のしもべにしていただこうと、パウロは恵みに応えたのです。今の時代、このしもべとか、奴隷っていう言葉は、もう死んだ言葉のようで、入らないかもしれません。しかし、聖書の時代には、もうその当時の経済を支えるのは奴隷の労働力です。奴隷が、普通のことだったわけです。しかしそんな奴隷の中でも、特殊な奴隷が聖書の中に出てきます。ある家に奴隷が売られてきます。ご主人の所有物としてこき使われるのです。ところがですね、その奴隷、聖書の規定によれば、何年間か働くと自由になるんです。解放されるんです。ところがこの奴隷はですね、もう自由になる日が来たんですけれども、この主人をとても尊敬して、この主人に一生涯使ってほしいと願うような心を持ったとします。そうすると、そういう方法があったのです。自由を放棄して、この主人に申しているのです。どうぞ私を一生涯この家で、奴隷として、しもべとして使ってください。そうすると、家の主人はその人を連れて、その家の戸口のところに連れて行って、 戸口か戸口の柱のところにその人を立たせて、その人の耳を取って、そして穴を開ける霧を持ってきて、その霧をですね、この耳に、まあ痛くないようにきっとこのピアスをつけるところでしょうね、きっとね、そこに霧を当てて、その柱に、戸口にですね、ぐさっと突き刺すのです。それによって、もはやこのものは一生涯この家に繋がれたものです。という印になったのです。若い女の人たちがどんどん耳に穴を開けますけど、これは誰の奴隷になった印なんでしょうか。本当にですね、このような形で、なち、いやいやがながらではなくして、自分から進んでしもべになる。私はこの儀式は、ちょうどクリスチャンのバプテスマに似てるなと思うんです。バプテスマっていう式は、まさに水の中に体を沈めて出てくる。それだけの儀式ですけれども、あれはキリストにつくバプテスマって言います。まさに、私は一生涯キリストにつくものになります。しもべになりますという印です。耳に穴を開けませんけれども、そういう意味なのです。私たちは、自分から神様の愛に応えて、しもべとして身を捧げたものなのです。しもべとして生きる。これが、キリストの弟子の姿です。しかし、残念ながら私たちは、しもべとして生きるよりは、人の上に立ちたいのです。人を自分の思いのままに動かしたいのです。しかし、あの弟子たち、イエス様の弟子たちは、本当にですね、腹の探り合いをしてですね、誰がリーダーだろう、誰がトップだろうとですね、何とかして他のものを出し抜いて自分が上に立とうとしました。そんな、みっともない弟子たちを見てイエス様は、この世と同じような生き方をしてはダメだ。どっかの国の政治家のようなことをしてはダメだ。人の上に立とうとですね、一生懸命覇権争いをしてはダメだ。使えるものになりなさい。そして、人の子、イエス・キリストが来たのは、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人々のための贖いの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じです。イエス様ご自身が、使えるため、与えるために来られた。だから、あなた方も、このしもべの心を持って使えていきなさい、与えていきなさいと勧めるのです。しかし、言うほど簡単ではないですね。本当にしもべになる。しもべの心を持ったリーダーに、本当に一人一人がぜひ座っていただきたいと思うのです。私たちはすぐに頭になりたがって、角を突き合わせてしまうのです。第三ヨハネの9節、10節に、頭になりたがっているデオテレペスの話が出てきますが、ぜひとも、私たち一人一人が主の前に、どうぞ私をしもべにしてください。神のしもべとして私を生かしてくださいと祈りたいのです。しかし、しもべとして生きるっていうことは、それはまた困難を選び取って生きるっていうことでもあります。弟子はその死に勝らず、主が苦しみを受けて歩まれただけ。だけに私たちしもべは、同じくその苦しみを当然とすべきなのです。今日の後のところに、しもべとして生きたパウロの様々な苦しみが出されています。ちょっと項目だけずっと読んでみますと、まず精神的な苦しみです。非常な忍耐と悩みと、これはプレッシャーという言葉、圧力という言葉が使われています。苦しみと嘆きと、嘆きっていうのはこの狭いところに追い詰められた様を表す言葉です。その後に肉体的な苦しみ。鞭打たれること、入獄、暴動、動役、この疲労困憊を表す言葉です。徹夜にも、また断食にも、断食ってなったら祈りのために断食するだけじゃなくて、食べるものがなくって、もう仕方なしに空腹のまま労働をしたっていうことが表されています。そのような様々な苦しみの中にありながら、パウロは神のしもべとして自らを明かししていくのです。どういう態度で、どういう生き方で彼はあったか。純潔と、知識と、寛容と、親切と、聖霊と、偽りのない愛と、真理の言葉と、神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、なじ左の手で防御をし、右の手で攻撃をする。いつも誘惑と戦いながら自分の仕事を 貫いていく。パウロがこのように神のしもべとして生きるとき、彼に対する評価はまちまちでした。褒められたり、そしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりすることによって、パウロはしかし、そんな人の評価に揺れ動きませんでした。彼は人のしもべではないからです。神のしもべだから、人は、ある人は同じことをやっても褒めるし、ある人は同じことを見てもそしるし、ある人は悪評、ある人は好評。しかし、本当に人の評価ってのはいつも不確かです。私たちは、パウロと同じく人の評価に、あまりに、どぎまぎする必要がないことを学ばねばなりません。人はそれぞれ自分のイメージで他人を測り、自分の物差し測りで他人を測り、自分の都合や自分の感情で人を見、一面的一方的な見方で、それを絶対として決めつけていくからです。八節の後半から最後にのところまで見ると、ここにですね、パウロが人々から受けていた、そしり、悪評がずらりと並びます。パウロがどんなことを言われていたのか、その対になってるんですけど、その全般だけを拾っていきますと、まず、人を騙す者。人は、パウロのことをイカサマシ、ペテン師と呼んだようです。また、人に知られないようでも、これはどこの馬の骨だ。パウロなんか知らないっていうですね、軽蔑の言葉です。また、死にそうでも、パウロの姿を見ていると、今にあいつは死ぬぞ。死にかかっていると、囁かれたようです。罰せられているようであっても、彼は前科者だ、犯罪者だ、お尋ね者だと言われていたようです。悲しんでいるようでも、パウロには確かに様々な苦しみ、悲しみがありましたので、そんなパウロを見る人はですね、彼はいつも苦しがっている。悪いことばかりパウロに起こっているとですね、囁いたようです。また、貧しいようでも、彼は家も金もない不老者だと囁かれたようです。何も持たないようでも。そんな言葉をこう、つらに、表面的に見た、上辺で見たパウロの姿がこう浮かび上がってきます。しかし、どっこい、パウロはそのような人々の物差しで測られた、そしりに対して力強く応答していくのです。このところは息もつかせぬ迫力、で、私たちに迫ってくる文章です。パウロは言うのです。そんな人々の悪評の中で、真実であり、よく知られており、身を生きており、殺されず、いつも喜んでおり、多くの人を富ませ、すべてのものを持っています。ここに神のしもべの力強い、生き生きとした生き方がありありと出てくるのです。ここで特に心を打つのは、人々がいろんなことを言うのですが、それに答えてのそのつなぎの言葉です。順々にそのつなぎの言葉だけを八節の後半から見ていきますと、でも、パウロは、人々が何と言っても、何と言われようとも、この手もとでもを連ねることによって、パウロの力強い証がここに浮かび上がってくるのです。この手もでも、しかし、英語でここをですね、big but と呼びます。大きな巨大な but、しかしです。私たちの日々の生活の中で、私たちの人生の中で、この巨大な but、人々が何と言おうが、また自分で自分のことをなんと本当にその弱さを感じて落ち込もうとも、神様の恵みによって私たちは、でも、しかしとですね、力強く立ち上がることができる。宇宙物理学者は、この宇宙というのはビッグバンによってできたと言います。私たちクリスチャンは、私たちの人生はビッグバットによって成り立っているとですね、力強く証しするのです。今あなたの現実がどんなに厳しくても、どんなに辛い状況にあっても、どんなに重苦しい思いにあなたの心が囚われていたとしても、でもそこにとどまらないで、私には神様の恵みがあります。 驚くべき神の恵みによって私はその中にあっても主によって力強く立つのです。どうぞ神の恵みを無駄にしないで、神の恵みをしっかり受け止め、神の恵みによって神のしもべとして立って、神に仕え、また人に仕えるものでありたいのです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。